マルコによる福音書第4章は、主イエス・キリストがお語りになった例え話を集中的に伝えます。今朝読みました種をまく人の例えに始まり、来週の受難週の礼拝、またさらに翌週のイースター、主の復活を祝う礼拝においても、このマルコ福音書第4章の伝える主イエスの例え話を読みながら礼拝をしていきたいと思っています。このような主イエスの例え話を読むときにも、いつも私どもが忘れてはならないことがあるだろうと思います。それは主イエスが最初にお語りになった伝道の言葉が何であったかということです。マルコによる福音書は第1章15節にこのような主イエスの最初の伝道の言葉を伝えています。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、そう言われるのであります。これは主イエスが伝道の最初の頃にたまたま一度か二度そういうことを口になさったというような話ではないんで、そうではなくて、少なくともマルコ福音書を書いた人はこの一言に全ての思いを込めたと思います。何のためにキリストは地上にお生まれになったのか、神は巫女ナザレのイエスというこの一人の人を通して一体何をなさったのか、時は満ち、神の国は近づいたんだと、だから悔い改めて福音を信じなさいと、そういうのです。神の国であります。それは言語に遡って言えば神の支配と言い直した方がもしかしたらいいかもしれません。さらに平たく言えば、神は生きておられるんだと、そういうことであります。神は生きておられるんだと、あなたのために生きておられるんだと。私どもの地上の生活というのは、福音書が書かれた1世紀も現代21世紀も、実は本質的には何の変わりもないんであります。喜びもあれば悲しみもあるし、憎んだり妬んだり争ったり殺したり、昔も今も人間の生活には一つも変わりはないんです。それは人間の知識や技術というのはいくらでも進歩するかもしれませんけれども、その人間の知識や技術がどんなに進んでも、戦争も災害も疫病も大昔からあったし、将来にわたっても決してなくなることはないんであります。ところがそういう私どもの何の変わり映えもしない地上の生活の中にあるとき、それは2000年前ガリラという片田舎に、それまで誰も聞いたことのない神の声が聞こえました。時は満ち、神の国は近づいたんだ、神は生きておられるのだから、だから悔い改めて福音を信じなさいと、そう言われるのであります。マルコ福音書第4章が伝える例え話もまた主題は神の国であります。神の支配です。神の支配がこのようにあなたのところに近づいたのだからという、この神の国という主題はもしかしたら今日読んだところだけでは分かりにくかったかもしれません。しかし例えば11節にも、あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示されると書いてありますし、 また26節以下にも、30節以下にも、また別の例えを主イエスがお語りになったところでは、そこでははっきりと神の国は次のようなものであるとか、神の国をどのような例えで例えようかと、そうはっきり書いてあります。例えによって神の国について主イエスはお語りになったということを考えますときに、しかし大変不思議な印象を残すのはこの第4章の33節以下です。第4章33節以下にこう書いてあります。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明されたと、そう書いてあります。で、何度も申しますように主題は神の国です。時は満ち、神の国は近づいたと、この一つのことに尽きるんだと。ところが一つそこで不思議なことは、なぜその神の国を語るために例えをお持ちになるのかということです。マルコは特にここで主イエスは例え話によってしかお語りにならなかったのだと言っております。なんで例え話なんでしょうか。確かに福音書を読んでおりますと、たくさん主イエスの例え話が出てくるわけですけれども、例えを用いずに語ることはなかったとまで言われると、そうかな、そこまで厳密に言うことができるかなと思うんですけれども、しかしこれは案外大切なことだと思います。例え話というのは、とにかく一面から言えば何にも難しくないんです。小難しい理屈をこねくり回して、人間の救われる道筋はこうでこうでこういうことだと、そういう理屈を重ねて、まあ、どっかの宗教で言えばそういうのを積み重ねて何とか統一原理なんてことを言ったりしますけれども、そういったものを1から10まできちんと勉強して初めて人間は救われるなんてことはないんです。神が主イエスを通してお語りになった神の救いっていうのはもっと優しいんです。もっと単純なんです。でことに先ほど読みました33節では、イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られたと書いてあります。でこれは私ども慰め、また励ましてくれる言葉だと思います。人々の聞く力に応じて、つまりどんなに頭のいい人もそうでもない人も、人生経験が豊かな人もそうでない人も、誰でも分かるようにその人の力に応じてお話しくださるのでなければ本当の救いの言葉にはならないでしょう。主イエスはけれども誰にでも分かるようにその人の聞く力に応じて、しかしそこで不思議なのはなぜそこで例え話なのかということなのです。例えを用いずに語ることはなかったとマルコは書いております。この言葉を私なりに言い換えてみせると、学術論文によってではなく文学作品によってと、例えばそう言い換えることができるかもしれません。主イエスは神の国についてお語りになるときに科学者のような語り方は決してなさらなかったんだ。そうではなくて詩人のような語り方しかなさらなかったのだと、そういうことであります。神の国は近づいた、 悔い改めて福音を信じなさいというこのことをお語りになるために、主イエスは決して学者の言葉でお語りになることはなかったんです。で、学者の書く論文というのももちろん我々に大事なことを教えてくれるんでしょう。そういう学者の研究の積み重ねがあって我々の今の生活も成り立っているんです。けれども、もしかしたら学者の言葉よりももっと大切なことを教えてくれるかもしれないのは、それは例えば詩であったり小説であったり、あるいは映画でも演劇でも、あるいは漫画だっていいと思います。まあ、そういうものをここではひとまとめに文学と言ってみせることにしますけれども、文学という手段によってしか伝えることができない真理というものがあると思うのです。種をまく人が出て行って種をまきました。あるものは道端に落ちました。で、こういう文学的な表現に何か余計な説明を加えるっていうのは本当に無粋なことでしかないっていうのは分かってるんですけれども、それでも最小限の説明を加えると、当時の種まきというのは畑を耕す前に種をまいてしまって、その後からクワとかスキとかを用いて畑を耕したと言われます。ところが、そのように耕す前にある種は道端に落ちて、あっという間にトンビに食べられてしまいました。ああ、残念。あるものは石だらけのところに落ちました。あるものは雑草だらけのところに落ちて負けてしまいました。そういう話を聞いたときに、ある人はそれでということにしかならないかもしれない。あるいは小学生ぐらいの小さな子供であれば、そうだよねと、ちゃんとしたところにまかなきゃ種は育たないよねと朝顔の観察日記でもつけるかのように、なんか理科のお勉強でもしたかのような気分になるかもしれない。けれども、文学作品を理科の教科書のように読んでも何の意味もないっていうのは誰だって分かることです。文学作品は文学作品として読んでこそ本当に力を持ち、それが私どもの心をそれこそ耕し養うってことになるでしょう。主イエスの例え話も同じで、それを理解するのに何の理屈もいらない、何の専門知識もいらない、ただ心があればいいのです。どんなに頭がいい人もそうでない人も、これに触れるときに、あ、そうかと思い当たるところが必ずあるのです。そのために語られた例え話です。種をまく人が種をまきました。あるものは道端に落ちました。あるものは石だらけのところで枯れてしまいました。そういう話を聞きながら、ああそうか、私の話をしておられるんだと。けれども、最後に主イエスは言われました。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたと、そう書いてあります。聞 きなさいとそう言われるんです。あなたには耳があるだろう、聞くための耳だろう。それなら耳があるなら聞きなさいと。その聞くっていうのは学者の書いた本を勉強しろって話じゃないんです。キリスト教の教えを勉強しろって話じゃないんです。聞く耳のあるものは聞きなさい、あなたの話ですよと。そのことに信仰によって思い当たるところがなければ何にもわからないんです。そして思い当たったら信じるか信じないか、そのことが問われるのです。悔い改めないわけにはいかなくなるのです。時は満ち、神の国は近づいた、神は生きておられるんだ、あなたのためにこんなにも近くに生きておられるんだから、だから信じるのか信じないのか、悔い改めるのか悔い改めないのか、そのために語られた例え話ですから、10節以下にこんなことが書いてあります。イエスが一人になられた時、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためであると、そう書いてあります。で、これだけ読むと少なからずショックを受ける人がいるかもしれません。つまり例え話で語るっていうのは、誰でも分かるように、どんなに頭が悪くたって理解できるように分かりやすい例え話でお語りになったのかという、そういうのんきな話かと思ったら、そうじゃないんで、むしろこの例え話を聞くことによって分からない人がますます分からなくなり、聞かない人がますます聞かなくなり、こうして立ち返って許されることがないようになるために、例え話という手段で話すのだっていうんです。わざと分かりにくいように意地悪な話し方を主イエスがなさったっていうことなんだろうか。当たり前ですけれども、そんなことは絶対に考えられません。だいたいこの種まきの話だって、こんなに分かりやすい話なかなか見つからないだろうと思います。そしてそういう分かりやすい話をしてくださるイエス様だからこそ、いつもおびただしい群衆がイエス様の後について回ったということにもなったんだと思います。けれども、主イエスの例え話がどんなに分かりやすかったとしても、それで人間が本当に悔い改めるようになるかというと、それはまた別問題なんであります。今日見ました種をまく人の例えにおいて、一つ際立っていることは、13節以下に例え話の説明の部分が続いているということです。で、これはなかなか他に例がないんです。で、一つの感想としては、こういう説明があればますます主イエスの例え話は分かりやすいということになるかもしれません。けれども、その時に私どもは一体どういう分かり方をしているでしょうか。道端のものとはこういう人のことである、石だらけのところに落ちたってのはこういう人のことであると説明が書いてあります。で、その時に、ああこれ自分のことだなと分かるだけでは、しかし実は本当に分かったことにはならないんです。時は満ち、神の国は近づいたんです。そしたら悔い改めないと、福音を信じないと、 そうじゃないと本当に分かったことにはならないんです。でこの13節以下の説明の部分については、ほとんどの学者がこういうことを言います。これは主イエス・キリストが本当にお話になった言葉ではないだろうと。そうではなくてもっと後の時代の教会が主イエスの例え話を受け止めて、これはきっとこういう意味だろうと解釈をした、あるいはみんなでこういうことじゃないかと語り合った、それをあたかも主イエスの言葉であるかのように書いてみせただけだと、そういうんです。で私もまあ多分そういうことなんだろうと思っています。そして私はだからといってこの13節以下の言葉は価値が低いとも思わないんです。最初に申しましたように、主イエスは例え話を一人一人の聞く力に応じてお話になったと書いてありました。そうであれば後の教会の人たちが、後の時代の教会の人たちが自分自身の生活の中で自分のこととして自分の事情に合わせて主イエスの例え話を聞き取ったとしても、それは間違っていないどころか、まさしくそれが主イエスの御心にかなうことであったと言わなければならないと思います。そして例えば私はこういう想像をするんですけれども、これはきっと後の時代の教会の人たちも身に染みたんだろうなと思う一つの言葉が、19節に御言葉を覆い塞いで実らないとあります。でこの覆い塞いでというのは直訳すると御言葉を窒息させてという表現なんです。御言葉が息をできなくなる。でそれは7節にも出てくる、すると茨が伸びて覆い塞いだのでというのと全く同じ表現です。種が雑草に負けて窒息させられるというのは、まあ、科学的に言ってもそんなに間違いじゃないとも言えないのか、言えるのかもしれませんけれども、やはりむしろこういう言葉こそ文学的に受け止めて初めてますますその意味がわかるだろうと思います。そして後の時代の教会の人にもよく分かったんだと思います。まかれた種が茨に負けて窒息しただって、ねえこれ本当によく分かるよね、私の話じゃないかと、そのように語り合った教会の姿をありありと想像することができるだろうと思います。皆さんもよく分かると思うんです。聖書を読んで、あるいは教会で説教を聞いて、一度は感動するんです。自分の魂の中で御言葉が生き生きと息づいて、体中にその恵みがみなぎって、ところが19節、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、お金の方が役に立つぞ、人間関係の方が大事じゃないか、あのことやこのことを追い心配しなくていいのかと、いろんな声が聞こえてくる中で御言葉が息の根を止められていくのです。ああそうだよなと、本当にそうだとよくわかるんです。しかしそれで本当にこの例え話が分かったことになるんでしょうか。聞く耳のあるものは聞きなさいと、耳を持たなければならないと思うのです。あなたは耳を持っているか、耳を持ってるだろう、それなら聞かないと神の国は近づいたんだ、目を開いて耳を開いて福音を信じなさい。 そうしたら良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのであると。あなたがそうならなかったらどうしようもないじゃないか。けれども主イエスがここであえて4種類の土地の事情についてお語りになったのは、やっぱり事実としてそういうことがあるからでしょう。よくわかるんです。神の御言葉を聞いてもすぐに鳥が飛んできて奪い取ってしまう。最初は喜んで聞いていたのに、あっという間に何かに覆い塞がれて御言葉が息を止められてしまう。ことにこの世の思い煩いとか富の誘惑とかよくわかるんです。そういう私どもの生活のありのままの姿を主イエスは最初から隅々までよく理解してくださっているし、そのことにむしろ慰めを見出していくのがこの例え話の本当の読み方ではないかと思うのです。その上で聞く耳のある者は聞きなさいと言われるのです。私はこう思うのですが、この9節の聞く耳のある者は聞きなさいというこの言葉に、どんなに深い神の悲しみが込められていたかと私はそう思うのです。私の言葉を聞いてほしい、分かってほしい、どうして分かってもらえないんだと。その神の嘆きを一緒に担わされた人の一人が預言者イザヤであったと思います。でなぜイザヤの名前が出てくるかというと、先ほど読みました12節の彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようにという、この分かりにくい言葉は何かというと、実はこれはイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書第6章の9節10節からの引用なのです。イザヤを言って語りなさいと。しかしそれはあなたが語れば語るほど人々が分からなくなるためだと、大変不思議な言葉に押し出されて、イザヤはその預言者としての生活を始めました。けれどもイザヤだって主イエスだってわざと分からないように意地悪な話し方をしたというわけじゃないんです。これイザヤ書を読めばすぐに分かることですけれども、イザヤは本当に一生懸命神からお預かりした言葉を伝えていくんですけれども、語れば語るほど人々の心は固くなりになっていくということが事実起こるんです。そしてイザヤはそのために大変辛い思いをしなければならなかったと思います。けれどもそのイザヤの辛さというのは、イザヤという人の個人的な辛さなんかじゃなくて、神ご自身の悲しみを担わされたということなのです。預言者として神に召されて御言葉の種をイザヤも撒き続けました。鳥が来ようが、石だらけであろうが、茨だらけであろうが、御言葉の種を撒き続けた。そのイザヤの預言者としての悲しみの姿は、しかし来たるべき神の子イエスの影でしかなかったんであります。そして主イエスもまたイザヤ以上につらい経験をしなければなりませんでした。種をまけどもまけども、石だらけ、茨だらけ。前回読んだところですが、主イエスがそれこそ大勢の人々の前で御言葉を語っておられると、母マリアとまた弟たち妹たちがイエスを家に連れ帰ろうとやってきたということが書いてありました。なんでそういうことをご家族がしたかというと、あのイエスは頭がおかしいと、 あれは悪霊の頭ベルゼブルと結託しているんだとみんなが言っている。立法学者も先生方もそう言っている。きっとそうであるに違いない。じゃあ連れ帰らなきゃと言ってマリアがやってきたときに、しかし主イエスはこうお答えになりました。第3章の33節で、私の母私の兄弟とは誰かと。でそんな言葉を言われたマリアはどんなにつらかっただろうかと思うんですけれども、しかしそれは言い換えれば、あの主の母マリアですらその心は道端であった、石だらけであった、茨だらけであったということだと思うのです。けれどもそのマリアのためにも主イエスは一生懸命御言葉の種をまき続けられたし、その主イエスの悲しみにこそ私どもは思いを寄せなければならないと思うのです。きっと私どもの心の中にもマリア以上に石があり茨があり、事実としてそうだと思うんです。けれどもこれはもしもです。もしも主イエスというお方が御言葉の種をまこうとされたときに、あそこは道端だ、ほら富の群れもやってきた、あんなやつのために御言葉の種をまくのはやめようと、あれは石だらけだ、あそこは茨だらけだ、あんなやつのために御言葉まいたってどうせ無駄だと、もしも主イエスがそういう御言葉の語り方しかなさらなかったとしたら、私どもの誰一人としてここにはいなかっただろうと思います。聞く耳のあるものは聞きなさいと、あなたには耳があるんだからどうか聞いてほしい、その神の愛の悲しみを語るための例え話でもあるのです。そのために主イエスはどうしても科学者のような語り方をすることはおできにならず、ただ例え話によって、それはあるいは詩人のような言葉によってしかこの神の愛を語ることはおできにならなかったのであります。来週の日曜日の礼拝から聖書協会共同訳という新しい聖書翻訳を用います。でそれに合わせてということもあったのですが、先週の日曜日教会員の皆さんだけで申し訳なかったんですけれども、他の方もご希望があればお分けできると思いますが、新しい聖書翻訳にのっとった聖句入りのしおりを皆さんにお配りしました。でこの一つの趣旨は、いつもイースター主の復活の祝いの日にゆで卵をプレゼントするということをしておりましたが、感染症のことを考えるとまだちょっとというところでこういうアイデアが生まれました。しかしその結果、主の復活を祝うために一番ふさわしいプレゼントを用意することができたと言ってよいだろうと思います。そのお配りしたしおりの一つに、ヨハネによる福音書第12章の24節の主イエスの言葉を書きました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。これこそ詩的な表現であると言わなければならないでしょう。神の御言葉が枯れたり窒息したり、けれども話はそこで終わりませんでした。 最後には主イエスご自身がその命を種としてまかれました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。30倍、60倍、100倍の実りであります。それは他でもない、ここに集まっておられる皆さん一人一人のことでしかないんであります。主の復活の祝いに先立ち、来週の日曜日から受難週が始まります。いつものことですが、受難週祈祷会において教会の仲間たちが聖書の解き明かしをし、またそれに導かれて祈りの交わりを作ります。今年の受難週祈祷会では一つ思い立ちまして、イザヤ書第53章、正確には第52章の最後から第53章までを集中して学んでいきたいと思います。で、一人でも多くの方にこの受難週祈祷会に来ていただきたいと思いますし、もしそれができなくてもこのイザヤ書53章を読みながら、この教会にとっての特別な時を過ごしていただきたいと思います。大変強烈な言葉で主イエスキリストの御苦しみを語る不思議な予言の言葉ですが、その最後のところにいつも私が感動を持って読む言葉があります。イザヤ書第53章の11節にこう書いてあります。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。彼は、それはきっと主イエスキリストのことでしょう。主イエスキリストは自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。主イエスの満ち足りたお顔が見えるようです。30倍、60倍、100倍の実りをご覧になりながら、これは私の苦しみの実りだと、そう言われるのです。その実りをもたらすために主イエスは今日も私どものために御言葉の種をまき続けてくださるし、今ここにその実りそのものである教会が生かされていると信じることが許されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、今ここにもあなたの御国が、あなたのご支配が近づいているのですから、私どもも悔い改めて福音を信じることができますように、すぐに御言葉を奪われてしまいます。この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望に負けてしまっていることを、あなたがどんなに悲しんでいてくださるか、そのあなたの悲しみの100分の1でも1万分の1でも知ることができますように、そんな私どもがなおあなたに愛されて、一粒の麦は地に落ちて死ななければという主の御言葉が心に刺さります。私どもに対する愛のゆえに、あなたの御子は命を捨ててくださいました。恐れつつその恵みの中に立たせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。